FM 広報藤沢、今月は消費者月間ということで、消費生活センターの上田さんにお話を伺います。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、消費生活センターの役割とその中での上田さんの担当業務を教えてください。
消費生活センターの役割なんですけれども、消費者からの契約に関する相談で消費者被害を防止したり、消費者被害を救済するための支援を行っています。消費者被害が起こる根本的な原因というのは、消費者と事業者との間に格差があることです。格差というのは、契約にかかる知識や情報の質、量の格差、交渉力の格差、経済力や社会的影響力の格差などがあります。これらの格差によって契約のトラブルも起こっています。私は消費生活センターを運営するために相談環境の整備を行っている市の職員です。具体的な相談は、消費生活専門相談員の資格を持った相談員が伺っています。
消費者と事業者との間の格差ということを教えていただきました。さて、今月は消費者月間ということなんですけれど、改めて消費者を取り巻く環境の中に様々なトラブルっていうのも存在しているかと思います。どのようなトラブルが多いのか教えてください。
皆さん、契約の切り札をご存知ですか？切り札の木なんですけれども、きっとあるうまい話に落とし穴の木です。切り札の理、理解した、契約内容十分にの理、切り札の負、普段から情報を集めてトラブル防止、負です。切り札のだ、騙された、気がつき次第すぐ相談、これが契約の切り札です。
このそれぞれが大事になってくるということですね。そして具体的な内容についても伺いたいと思います。まず、架空請求、また不当請求という言葉も聞くんですけれど、こういった内容はどうなっているんでしょうか？
架空請求とか不当請求、よく聞かれる表現だと思うんですけれども、ホームページのサイトを閲覧していたら、いきなり料金を請求する画面が現れて消えないとか、民事訴訟とか最終通告など身に覚えのないハガキが届いたなど、こういったものをですね、架空請求、不当請求と言われています。この対処法なんですけれども、まず絶対に自分からは連絡しないでください。で、慌てて支払わないということが大事です。ホームページにしても、ホームページ内の認証ボタンなどは安易に押さないということが大事です。
ついつい焦ってしまうけど、そこは焦らずというのが大事なんですね。そして他にもあるんでしょうか？
よくあと聞かれる中ではですね、訪問購入というものがあります。この訪問購入というのは、古着を買い取るなど業者がですね、突然訪問してきて、売るつもりではなかったアクセサリーなどをですね、強引に買い取っていったというようなトラブルの内容になります。これにつきましては、むやみに業者を家に入れないということがまず一番大事なんですけれども、もし業者を入れてしまって売りたくない品物は断るっていうのが大事です。また、その場で決めずに家族や知人に相談するっていうことが一番大事だと思います。
そういった訪問購入もあるでしょうし、あとは通信販売などでもトラブルが起きることもあるんでしょうか？
通信販売、これに関しましては、よく皆さんも使われたこともあるかと思うんですけれども、注文した商品とイメージが違うですとか、返品できると思ったんですけれどもできなかったなというトラブルの事例があります。これに関しましては、実は通信販売はクーリングオフができません。返品できるか購入前に必ず確認してください。
私たちの知らないことというのもあるんですね。そして点検商法というのも聞いたことがあるんですけれど、これはどういった内容なんでしょうか？
点検商法に関しましては、よく業者がですね、突然訪問してきて、隣で屋根の工事をしていて見たんだけれどもというような形で、屋根とか下水管を点検してみますということで、無料ですのでということで訪問を促し、実際見て破損していると 言われて契約をしてしまったというようなトラブルの事例です。これに関しましては、まず契約を急ぐ業者には注意していただきたいというのと、その場で決めずに家族や知人に相談していただければと思います。
家族などに相談をするということも大切なことなんですね。今伺っている中で、一人では対応に困ってしまうなと思うケースもあったんですけれども、実際に一人で対応に困ってしまった場合には、消費生活センターを利用していいのでしょうか？
ぜひご相談いただきたいと思います。こういった消費生活のですね、契約等で困ったら消費生活センターにご相談ください。藤沢市役所代表 25-1111、 またはコールセンター 28-1000 番 28-1000 で消費生活センターへご相談ください。
はい、それでは相談できる日時であったり、また相談方法についても教えてください。
ご相談はですね、土日祝日年末年始は除いて、平日の月曜日から金曜日午前9時から正午、午後1時から4時まで伺っております。場所はですね、市役所本庁舎4階の市民相談情報課内にございます消費生活センターで、面談ですとか電話でも受け付けております。市内在住在勤在学の方でご相談を受けておりますので、ご相談ください。また全国の消費生活センターでは、神奈川県も含めて全国の自治体で受付をしております。消費者ホットラインというのもございまして、これは局番なしの188いやいやというんですけれども、電話していただきますと、お近くの相談窓口の消費生活センターにつながります。
それでは電話や面談といった形で相談をすることができますので、うまく利用していきたいなと感じました。それでは実際に消費生活センターを利用される方々というのは、どのような相談内容が多いんでしょうか？
実際ですね、ご相談されるトラブルの内容なんですけれども、先ほども言いましたけれども、この架空請求とか不当請求の相談というのが一番多いです。また訪問購入ですとか訪問販売、通信販売などの多岐にわたっています。
それでは様々な内容で困ったなと思った時には、ぜひ消費生活センターを利用していただければと思います。それでは藤沢市内で今後予定されているものあれば教えてください。
市民相談情報課では消費生活講座を開いております。消費生活講座というのは、皆さんのですね、賢い消費者になるためのアドバイスというか、悪質な業者に騙されないためにもですね、様々な消費生活の講座を開いております。5月は落語で撃退悪質商法と題して、今月22日の午前10時から藤沢宿交流館で、悪質業者に騙されないため詐欺の手口や対策を落語で分かりやすく解説します。
それでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
最近ですね、神奈川県内ではですね、振り込め詐欺というのも非常に多く発生しています。この被害も非常に増えておりますので、なんか怪しいなとかいう思いとか電話についてはすぐには答えないで、家族や知人に相談したり、また留守番電話にするということも効果的です。いずれにいたしましても、契約のトラブルとかなんか不審なことがありましたら、まずご相談ください。専門の相談員が問題解決に向けてご相談をお伺いいたします。
ありがとうございました。 FM 広報藤沢、今月は消費者月間ということで、消費生活センターの上田さんにお話を伺いました。上田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。